2章、なぜ生まれてきたのか。地上に生を受けるとき、地上で何をなすべきかは、魂自身はちゃんと自覚しております。何も知らずに誕生してくるのではありません。自分にとって必要な向上進化を促進するには、こういう環境でこういう体に宿るのが最も効果的であると判断して、魂自らが選ぶのです。ただ実際に肉体に宿ってしまうと、その肉体の鈍調さのために誕生前の自覚が魂の奥に潜んだまま通常意識に上がってこないだけの話です。あなた方地上の人間にとっての大きな問題点はやむを得ないことかもしれませんが、人生というものを間違った視点から見ていることです。つまり、あまりにもこの世的物質的観点からのみ人生を考えていることです。人生には確かに地上的な要素がありますが、同時に霊的なものであり、永遠に続くものなのです。その永遠なるものを地上的視野だけで眺めてはいけません。それでは従前な判断はできません。神の子には一人の例外もなく、善悪ともに埋め合わせの原理が働くのですが、地上の生活のみで判断しようとすると、すべての要素を考慮することができなくなります。人生には目的があります。しかしその目的は、それに携わる人間が操り人形でしかないほど融通性のないものではありません。不意に踊らされる人形ではないのです。人間の一人一人に分霊が宿っており、一人一人が無限の創造活動に参加できるのです。つまり、あなた方には個的存在としての責任と同時に、ある限度内の自由意志が与えられているのです。自由意志といっても、大自然の法則の働きを阻止することができるという意味ではありません。ある限られた範囲内での選択の権利が、与えられているということです。運命全体としての枠組みはできております。しかしその枠組みの中で、あなた方が計画したブループリント予定表に従いながら、どれだけ潜在的神性を発揮するかは、あなたの努力次第だということです。もしかしたらそのブループリントさえ自覚できないかもしれません。でも魂は神性を宿すがゆえに、常に活動を求め、自己表現を求めて波のようにうねります。時にはそれが悲嘆、無念、苦悩、病苦という形をとり、無気力状態のあなたに喝を入れ、目を覚まさせることになります。もしも神があなたに創造活動へ参加させ、そうすることによって潜在的神性を開発させることを望まないのであれば、あなたがこのように生を受けた意味はないことになりましょう。そこに埋め合わせの原理が働いていることを理解しなくてはいけません。つまり、創造活動に貢献する仕事に携わりつつ、潜在能力を開発していく生活の中で、あなたの人間的発達が促進されていくという仕組みです。つまり、二重の仕組みになっているわけです。進歩の誘発は内と外の両側から行われるのです。魂の奥には、物質界のいかなるエネルギーよりも大きい威力が秘められています。宇宙の大霊の一部だからです。それがなければ生命は存在しません。なぜなら生命は霊そのものだからです。物質は影に過ぎません。霊という実在の殻に過ぎません。この二重のエネルギーをどこまで活用できるかは、 その魂の悟りの程度にかかっています。霊は生命そのものであり、生命は霊そのものです。霊のないところに生命はありません。物質は殻に過ぎません。霊という実在によって投影された影に過ぎません。物質それ自体には存在はないのです。あなたが存在し、呼吸し、動き、考え、判断し、反省し、要約し、決断し、勘案し、実行することができるのは、あなたが霊であるからこそです。霊があなたの体を動かしているのです。霊が離れたら最後、その体は崩壊して元の土くれに戻ってしまいます。物質を崇拝する人間は間違った偶像を拝していることになります。そこに実在がないからです。物質は一時的な存在に過ぎません。霊はすべての存在物を形成する基本的素材であるがゆえに永続性があります。人間という形態によって表現されている生命力は、小鳥、動物、魚類、樹木、草花、果実、野菜等に表現されているものと同じ生命力なのです。いかなる形態にせよ、生命のあるところには必ず霊が働いております。自覚の程度、意識の程度には様々な段階があります。霊の表現形態は無限だからです。無限なるものに制限を加えるわけには参りません。その生命の背後の力をあなた方は神と呼び、私は大霊と呼びます。それはすべての霊の極地であり、源泉であり、頂上であるからです。いかなる形態であろうと、創造者たるその大霊の表現であることに変わりありません。脚注。大霊とは、シルバーバーチはこの大霊、グレートスピリットの他に、白色大霊、グレートホワイトスピリットという呼び方をします。白色とは、実は無色透明を意味しているのですが、やはり神、ゴッドという言い方をよくしますので、本書では特殊な場合を除いてこの神に統一しました。訳者。残念ながら、人のために役立つ仕事はなかなか思うに任せないものです。私が法則をこしらえたのではありません。宇宙の理法はこうなっているということをお教えしているだけです。最大の貢献をなさんと心がける人は、困難や難問を避けようとしてはなりません。その困難、その難問こそが、そうした志を持つ人々の魂の奥底を掘り起こし、奉仕の仕事に役立つ道具として、ぜひとも備えねばならない隠れた資質を活用させることになるからです。奉仕という名の効果、カッココインにも、その価値を示す表示があるということです。真に役立つ人間になるためには、魂の採用まで響く強烈な体験がなくてはなりません。魂が円熟の花を咲かせるためには、奥深く耕されなければなりません。そのことを思うと、私は時としてその逆であってくれればいいのだが、と思うことがあります。つまり、自己犠牲の道を歩む人間が、言うなれば、バラ色の人生を歩むことができれば、と思うのです。しかし、その美しいバラにも棘があります。以上、霊についての真理をいくつか紹介しましたが、私がそれを変更するわけには参りません。できもしないことをあたかもできるかのように言うわけにはいきません。できないものはできないのです。無限なる霊である神の働きは完璧です。 完璧なる構成のもとに働きます。完璧というものは、未完成の地上の人間だけでなく、私どもの世界の多くの階層の霊にとっても理解できるものではありません。物事には必ず埋め合わせがあり、応報があります。その計算は完璧な天秤によって行われます。犠牲的生活によって魂が損をすることはありません。また、利己的生活によっていささかも得をすることはありません。魂の進化の程度と悟りの指標は、どれだけゲッセマネの園に生き、どれだけ変容の丘に達するかにあります。そこに神の真の愛の働きがあります。脚注。ゲッセマネの園とは、キリストが最大の苦難と裏切りにあった場所、苦難の象徴。変容の丘とは、キリストがこの世のものとも思えぬ輝ける姿に変容した丘、苦難克服の象徴。訳者。人のために己を捨てる仕事にもいろいろあります。あるものは人目につく派手なものであり、あるものは人目につかない静かな聖域で行われます。いずれにせよ、大切なのは人のために役立つことです。霊的真理の悟りを一人でも多くの受け入れる用意のできた人に施すことです。不安と恐怖に満ち、数知れぬ人々が明日はどうなるかと案じつつ生きているこの世においては、人生とは何かについて表面的なことではなく真実の層を教えてあげなくてはなりません。大切なのは人間が永遠なる魂であり、地上生活はその永遠の巡礼の旅路のほんの短い、しかし大事な一部なのだという事実を知ることです。その地上生活を無知の暗闇の中ではなく、英知の光の中で、肩をすぼめず背中をまっすぐに伸ばして、恐れを抱かず堂々たる落ち着きを持って生きるべきです。あなた方は一時の勝ち負けのために備えているのではありません。目先の結果、一時の勝利ではなく永遠なる目的、無休の戦いに携わっているのです。成就した者がいかなる結果をもたらすかを安易に推し量ってはいけません。今日世界各地で難攻不落と思われた城壁が崩れ落ち、特権階級が揺さぶられ、独占支配は崩壊し、迷信が減り、無知が次第に押し寄せる霊的真理によって追い払われていきつつあります。あなた方の懸念は無意味であり、根拠がありません。しっかりとした手に守られております。これまでもずっとそれによって支えられてきました。もしそうでなかったら、とうの昔に地上を去っていることでしょう。霊的なものにとって恐れるということが何よりも強烈な腐食作用を及ぼします。恐怖心と心配の念は、私たちが特に不断の警戒を要する敵です。なんとなれば、それが霊力が作用する通路を塞いでしまうからです。光の中ばかりで暮らしておれば、光のありがたさは分かりません。光明がありがたく思われるのは、暗闇の中で苦しめばこそです。こちらの世界で幸せが味わえる資格を身につけるためには、そちらの世界での苦労を十分に体験しなければなりません。果たすべき義務を中途で投げ出してこちらへ来た者は、こちらで用意している喜びを味わうことはできません。少なくとも永続的な幸せは得られません。 人生の目的は至って単純です。霊の世界から物質の世界へ来て再び霊の世界へ戻った時に、あなたを待ち受けている仕事と楽しみを享受する資格を身につけるために、さまざまな体験を積むということです。そのための道具としての体をこの地上で授けてもらうというわけです。この地上があなたにとって死後の生活に備える絶好の教訓を与えてくれる場所なのです。その教訓を学ばずに終われば、地上生活は無駄になり、次の段階へ進む資格が得られないことになります。このことは地上だけでなく、私どもの霊の世界でも同じことです。毛を刈り取られたばかりの羊は冷たい風に当たらないようにしてやるものです。神の帳簿は一線の間違いもなく収支が相償うようになっております。つまり人間の行為の一つ一つについて、その賞と罰とが正確に与えられます。これを別の言い方をすれば、原因があれば必ずそれ相当の結果があるということです。いかなる苦難にもそれ相当の償いがあり、体験を積めばそれ相当の教訓が身につきます。片方なくして他方はありえません。体験もせずにどうして教訓が得られましょう。そして教訓を学んだ時から、その教訓を生かす義務が生じます。何も知らずに犯した罪よりも、悪いと知りつつ犯した罪の方が重いに決まっています。あなた方は内部に完全性を秘め、それを発揮せんとしている未完の存在です。地上生活においては、物質と霊との間がしっくりいかず常に葛藤が続いている以上、あなた方は当然のことながら罪を犯すことになります。私はこれを過ちと呼ぶ方を好みます。もし過ちを犯さなくなったら、地上にも私どもの世界にも誰一人存在しなくなります。あなた方が地上という世界に来たのは、霊的な力と物質的な力との作用と反作用の中においてこそ、内部の神性が発揮されていくからです。光をありがたいと思うのは、影と暗闇を体験すればこそです。晴天をありがたいと思うのは、嵐を体験すればこそです。物事の成就を誇りに思えるのは、困難があればこそです。平和がありがたく思えるのは、闘争があればこそです。このように、人生は対象の中において悟っていくものです。もしも、たどる道が単調であれば、開発はないでしょう。さまざまな環境の衝突の中にこそ、内部の霊性が形成され、成熟していくのです。時として、人生が不公平に思えることがあります。ある人は、苦労も苦痛も心配もない人生を送り、ある人は、光を求めながら、生涯を暗闇の中を生きているように思えることがあります。しかしその見方は、事実の反面しか見ておりません。まだまだ未知の要素があることに気づいておりません。私は、あなた方に比べれば、はるかに長い年月を生き、宇宙の摂理の働き具合をはるかに多く見てきましたが、私はその摂理に絶対的敬意を表します。なぜなら、神の摂理がその通りに働かなかった例を一つとして知らないからです。こちらへ来た人間が、自分は両方の世界を体験したが、私は不公平な扱いを受けているなどと言えるような、不当な扱いを受けている例を私は一つも知りません。神は絶対に誤りを犯しません。もしも誤りを犯すことがあったら、宇宙は明日という日もおぼつかないことになります。あなた方が誕生するはるか以前から地球は存在し、あなた方が去った後も延々と存在し続けます。 何億年の昔、まだ地上に何一つ生物の存在しなかった時から太陽は地球を照らし続け、人間が誰一人いない時からエネルギーをふんだんに放射し続け、そのおかげで石炭その他の太陽エネルギーの貯蔵物を燃料とすることができているのです。なんと悠長な教訓でしょう。せっかちと短気はいけません。せっかくの目的を台無しにします。内部から援助してくれる力は静穏な環境を必要とします。物事には一つの枠、つまりパターン型があり、そのパターンに沿って摂理が働きます。宇宙の大霊も自ら定めた摂理の枠から外れて働くことはできないのです。指導と援助を求めるときはそれなりの条件を整えなくてはいけません。そのためにはそれまでの経験を活用しなくてはいけません。それが魂にとっての唯一の財産なのです。そして自分に生命を付与してくれた力がきっと支えてくれるという自信を持つことです。あなたはその力の一部なのであり、あなたの魂に内在しているのです。正しい条件さえ整えば、その神聖は神からの遺産としてあなたに人生の戦いを生き抜くあらゆる武器を用意してくれます。せっかちと短気はその自由闊達な神聖のほとばしりの障害となるのです。ゆえにあなた方は常にリラックスし、受け身的で穏やかで平静で、しかも奥に自信を秘めた状態であらねばなりません。その状態にある限り万事がうまくいき、必要とするものすべてが施されるとの確信を持たなければいけません。安易な人生からは価値あるものは得られません。困難な人生からのみ得られるのです。神は決してあなた方を見捨てません。見捨てるのはあなた方の方です。あなた方が神を見捨てているのです。困難に直面したとき、その神の遺産を結集し、必ず道は開けるのだという自信を持つことです。不動の信念を持てば、道は必ず開かれます。これはすでに私が何年にもわたって説いてきたことです。真実だからです。実践してみれば、その通りであることを知ります。物質は霊のしもべです。霊は物質のしもべではないのです。体が一人で呼吸し動いているのではありません。霊がいなかったら体は生きておれません。現に霊が去れば体は朽ち果てるのみです。霊性を悟ることは容易なことではありません。もし容易であれば価値はありません。その道に近道はありません。王道はないのです。各自が自分で努力し、自分で苦労しなくてはなりません。しかし同時にそれは、登るにつれて喜びの増す素晴らしい霊的冒険でもあるのです。